本日は第一テサロニケ2章の1節から12節を範囲といたします。私たちはテサロニケ人への手紙を読み始めて、今回で4回目になります。1回目は1節だけでテサロニケを伝道するようになった背景、そのいきさつ、また概要を見ました。第2回目は2節から4節でテサロニケの人たちの信仰の働き、愛の労苦、イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こし、彼らが神に選ばれたものであることを宣言しておりました。そして第3回目は5節から10節においてテサロニケの人たちがマケドニア州とアカヤ州とのすべての信者の模範になったとパウロが喜んでいるところを見ました。そして主の言葉がテサロニケの教会から発信してマケドニアとアカヤというギリシャに広く響き渡っただけでなく、それ以上に行き渡っているので、私たちは何も言わなくても良いほどですと、そういうふうに書いておりました。そして今日は第4回目になります。2章に入ります。パウロはこの2章に入って自分たちがどのようにして伝えてきたか、そしてそれを人々はどのように受け取ってきたかを述べているところであります。いわゆる伝道者の姿でありましょうか。まず一節にこうありました。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでしたというふうです。無駄ではなかったとは、何らかの収穫があったということであります。そしてそれはその通りでありました。次回見ることになりますが、13節で彼はこう書いているのであります。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですというふうにです。つまり神様のお言葉が実を結んだゆえに無駄ではなかったと、こういうわけであります。しかしそのためにはパウロがどれだけ苦労したか、それを次に述べているのであります。彼は小アジアのトロアスから船に乗ってエーゲ海を渡りヨーロッパにやってきました。そしてネアポリスで船を降りピリピに行きました。その町はマケドニアのこの地方第一の町で植民都市でありました。そこには街道がなかったので祈り場を探して川岸に行き、そこで集まっている人たちに御言葉を語りました。そしてルデアとその家族が救われ、そこを拠点として活動するために何回か通っているうちに、占いの霊に疲れている女性がいまして、その女性から悪霊を解放したことで彼女の主人から訴えられ、ついにはよく調べられないで何度も鞭打たれ投獄という激しい痛みを経験したわけでありました。そこでパウロはローマ人である私たちを調べもしないで公衆の面前で打ち、鞭打ち、牢に入れたことに抗議して長官を呼びつけ、お詫びを言わせ牢から出させました。その後テサロニケに行ったわけでありました。その時のパウロとシラスの体はそのピリピで受けた鞭打ちで大変痛い状況であったと思われますが、テサロニケに行った二人はまた御言葉を伝えたのでありました。 そんな外面的な観難に加え、教会内外の人はパウロをどう見ていたかと言いますと、人々からの非難や誤解という内面的な苦しみにも絶え間なく直面させられていたのでありました。そこでパウロは自分のしてきたことを明らかにするのであります。まあそうせざるを得なかったのでありました。なぜならテサロニケ教会にいるパウロの敵対者たちが当時各地を巡歴していた多数の偽宗教家の活動とパウロたちの宗教を宣教を、まあ、同一視してパウロを悪く言って教会の中に動揺をもたらす動きがあったからでありました。ですからパウロは3節でこう言っております。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく騙し事でもありません。では自分たちはどのようなものか、それを4節に書いています。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですというふうにです。パウロのこの言葉を読みますときに、ここに立ってお話ししている私自身、非常に心を探られるわけであります。と言いますのも、私の説教は、まあ、公開説教というほど公開ではありませんが、まあ、そういう形をとっていまして、決して主題説教ではありません。したがって聖書の中には語りやすいところと、まあできたら避けたい、そう思うところがあるわけであります。ですからその話したくないところは飛ばしたい、難しいところはできるだけ避けて、皆さんが喜んで聞いてくださるところだけを話したい、そういう誘惑に駆られるわけであります。しかし公開説教は決してそうはいきません。どこかを省いてお話しすることはできないのであります。福音派の中で最近の説教に、愛は語られても罪は語られない、人が喜びそうなことしか語られていない、そういうことを耳にいたします。あなたは神様に愛されていますというふうに語っても、あなたは罪人ゆえに裁かれ永遠の裁きに入れられますとは語られない教会が増えてきたというふうに聞いたことがあります。公開説教ですとそうはいかないのであります。パウロが4節の半ばで書いています。人を喜ばせようとしてではなく神を喜ばせようとして語るのですと言っていることが、まあ、痛いほど私にはよくわかるわけであります。考えてみますと、イエス様の語られたお話も決して耳に心地よい話ばかりではなく厳しい話もされているのであります、うん、お聞きくださるだけで結構ですが、マタイの10章の34から37節でこう言われています。マタイの10章34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに 家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、とこういうふうにであります。そういう意味では聖書の66巻全部を何回も何回も読み通して神様の御心を全体を聖書から聞かなければならないし、パウロはまさに神様から委ねられた言葉をまっすぐに語ったことがわかるのであります。ですからご説にありますように、ご存知の通り私たちは今までへつらいの言葉を用いたりむさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人ですと書いているのであります。へつらいの言葉とはギリシャ語でコラケイヤとこう言います。お世辞などによって人を喜ばせようとすることで、2節にあります、激しい苦闘の中でも大胆に神の福音を語ることと正反対であります。まあそういう意味では語る人が前面に出てはいけない、むしろ神様が語っておられると会衆の皆さんは受け取らなければならないと言えましょう。したがって今日の説教は良かったですねとこう言われて説教者は浮き足立ってはいけませんし、またこの説教はあの人に聞かせてあげたいというのも正しくないのであります。神様は説教者を立てて今まさに聞いておられる皆さん方に語っておられるからであります。パウロは自分の語った言葉に責任を持ち、神がそのことの証人ですとこう言うわけであります。さらにパウロは6節で自分のことを述べております。またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでしたと言ってますように、パウロは使徒としての権威を主張できる立場にありました。それは使徒としての人々の尊敬を受けるとともに経済的支援をも受ける権利をも含むものであったからでした。しかしその当然の名誉ある権威をも彼は喜んで放棄するのです。それは他の者たちからの疑惑を招いて神の働きがそしりを受けないためであり、またあくまでもキリストのしもべとしての自らを示すためでありました。それだけではありません。パウロは誕生したキリスト者が順調に成長するように7節でこういうわけであります。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたというふうにです。そしてさらに8節ではこのようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからですと言います。パウロのテサロニケの人たちを思う思いがひしひしと伝わってきます。命までも喜んで与えたいというほどでした。人たちは単なる福音の伝達者ではなく愛の提供者であった、そう言っても過言ではないでしょう。イエス様はこう言われました。人がその友のために命を捨てるという これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。イエス様はそれをなさり、パウロもまたその師であり先生であるイエス・キリストの歩まれた道を歩んでいるのです。その一方で11、12節でパウロはこうも言っております。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じましたと。父が子に対して厳しい中にも愛を持って諭し育てる姿に自分たちをなぞらえて語っています。その父親の役割は、勧めをし慰めを与え厳かに命じる役割でありました。その父親の愛は威厳を持って子供を正しい道に導くために訓戒する愛であります。この父親の愛は、あなた方一人一人という言葉によってその徹底ぶりが示されています。それは十羽一からげにまとめて訓示を与えるのではなく、一人一人を重んじ年頃に教え諭す人たちの姿を思わせます。それはまた、私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいと、エペソの長老たちに語った涙と祈りにあふれた愛の訓戒にも通じるものであります。この母親のように温かく包み込む愛と、父親のように権威ある愛による指導と牧会によって、テサロニケ教会は大きく成長していくのでありました。今日の教会の交わりも、この両面が愛伴わなければ健全な成長は望めません。ともすれば、優しすぎるか厳しすぎるかの両極端に走りやすい。そこで厳しい中にも優しさがあり、優しさの中に厳しさを秘める愛のバランスを教会員一人一人が祈り求めていかなければならないと言えましょう。私たちの教会は決して大きい教会とは言えません。いや、小さくまとまっている教会であるがゆえに、もっと与えられているものを有効に用いるためには、神様からのさらなるビジョンが与えられる必要があると思うのであります。それを私たちは次のステップとして求めていくことが求められております。祈ろうではありませんか。最後に短く二つの点を取り上げたいと思いますが、その一つはお分かりのように9節のパウロの言い分であります。彼はそこでこう書いております。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。パウロはここで当然受けるべき権利を放棄しています。それは福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の糧を得ることを当然のこととしてコリントの教会に書き送っていながら、それは第一コリント9章の13から14節でですが、ここでは誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら 福音を述べ伝えたとあることであります。そこには一定のパウロの配慮があったことを見逃してはいけないのであります。それは第二テサロニケ、これから見るところですけれども、3章8節9節に書いてあることですが、第二テサロニケ3章8節9節、人のパンをタダで食べることも しませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。と、模範を示すためにパウロはそうしたということがよくわかります。というのは、11、12節にあるような人がいるからでありました。その3章の11、12節にはこうあります。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じ、また勧めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい、というふうにです。つまりパウロ自身は見本を見せるために働きながら伝道したと、こういうわけです。もう一つの点は10節にあります。10節にこうあります。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです、というふうにです。ここでパウロは金銭的にきちんとしていたことを言っているのであります。金銭問題に対する疑惑や問題は、人たちにとって一度こじれると取り返しがつきません。そしてそれが神の働きに対する悪い印象を人々に与える結果となってしまいます。そのことをパウロは知り抜いておりました。そこでパウロはコリントやエペソでも同じように天幕作りをしながら伝道活動をしたのでありました。テサロニケ滞在中にピリピの教会より贈られた捧げ物は香ばしい香り、神が喜んで受けてくださる供え物として非常な感謝を持って受け取っています。それは今も言いましたように、誤解が生じないことが分かっていたからでありました。クリスチャンにしても伝道者にしても牧師にしても、決して金銭的にルーズであってはなりません。それは伝道する以前の問題であります。社会生活がきちんとしてこそ伝道もまた実るのであります。パウロの心遣いに目を留め、それにもっともっと見習おうではありませんか。原稿にないことですけども、つい先日ある姉妹から手紙をいただきました。ある有名な伝道者が天に召されたと。で、その伝道者のとこ集会に自分は行ったけども、今は何も覚えてないと。でも、その伝道者がこういうことを書いてたと。伝道者は女性とお金は気をつけるようにと、気をつけてきたと、そういうふうに、書いてありました。なんかまるで私自身に言われているような気がいたしたわけでありますけども、 本当に、教会はそういうことに対しては敏感に、そしてきちんとしなければならないということを改めて感じさせられました。伝道者の姿、それは微塵にもそういうことを伺わせないものでなくてはならない、そういうふうに改めて教えられた次第であります。お祈りをいたします。